こんにちは、ワルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。日経キーワード2025-2026は、日経 HR 編集部が編んだ。直近のニュースを理解するための時事・ビジネス用語集である、経済、企業経営、金融技術、国際情勢、社会制度といった領域で品質する項を取り上げ、それぞれが何を指し、なぜ現在の論点になっているのかを短く整理する実用的な解説書として位置づけられる。専門分野ごとの体系書ではなく、複数の領域を横断するキーワードを入り口に、出来事の背景と相互関係をつかむことを目的とする、とりわけ2025年から2026年にかけては、生成 AI の社会実装、半導体エネルギーを含む供給網、物価と金利、地政学的緊張、脱炭素政策など、一つのニュースを単独分野だけでは読めない課題が多い、本書は日々更新される報道を断片で終わらせず、基本概念と現実の変化を結びつけて理解したい読者のための参照軸を提供する。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、キーワードを定義だけで終わらせず、ニュースの因果関係を読む入り口にする本書の中心的な価値は、時事語を単なる暗記対象ではなく、報道の構造を読み解くための単位として扱う点にある。例えば経済政策、企業投資、消費者物価、為替、雇用に関する記事では、個々の用語の意味を知るだけでは十分ではない。ある政策変更が企業のコストや家計の負担にどう波及し、それが市場の期待や政治的な論争とどう接続するかを考える必要がある。キーワード解説はこの接続を始めるための共通言語になる。年度版の用語集である本書は、長く使われる基礎語とその年の重要な論点を同じ参照面に置く。したがって、初めて読む概念の確認にも、基地の語が現在なぜ再び注目されるのかを点検する用途にも向く。ニュースを大量に追うこと自体よりも、見出しに現れる言葉の前提を抑え、異なる記事を比較可能にすることが重要である。本書はそのための出発点であり、一次情報や専門書へ進む際の作引きとしても機能する。次に、生成 AI、 データ、半導体を単なる流行語ではなく、産業基盤の問題として捉える。2025年から2026年のビジネス環境を考える際、デジタル技術は独立した IT 分野ではなく、企業競争、雇用規制、安全保障にまたがる基盤である。本書で扱われる技術関連のキーワードを読む意義は、生成 AI のような目立つサービスを、データ計算資源、半導体、通信網、人材、利用ルールという条件の上に位置づけられることにある。AI の導入は文章や画像の生成という便利さだけで評価できない。業務設計、情報管理、著作権や個人情報、誤情報への対応、意思決定の責任といった問題を伴う。また、高性能半導体やクラウド基盤をめぐる競争は、企業の調達戦略と国家の産業政策を結びつける。技術語を個別に覚えるのではなく、誰が基盤を供給し、誰が利用し、どのような制約が生じるかという視点で読むことで、投資ニュース、規制論議、国際マストの意味が見えやすくなる。本書は、技術を過度に万能しも過小評価もせず、社会実装の条件を考えるための基礎整理に役立つ。さらに、物価、金利、賃金、為替の連動から、家計と企業を同じ経済循環に置く経済ニュースの理解では、物価、金利、賃金、為替といった基本語が、生活実感と企業活動の双方に影響することを抑える必要がある。本書の経済・金融関連のキーワードは、これらを別々の専門用語としてではなく、相互に作用する変数として読む足場になる。物価の上昇は家計の購買力に関わる一方、企業には原材料費や人件費、価格転嫁の問題として現れる。金利の変化は、住宅ローンや預金だけでなく、設備投資の採算、企業価値の評価、政府の利払いにも影響する。為替も輸出入企業だけの問題ではなく、輸入品価格、旅行、資源調達、海外収益の円換算を通じて広く波及する。さらに賃上げは所得増という面だけでなく、生産性、労働需給、企業収益、インフレ期待との関係で考えるべき論点である。本書を用いる際は、一つの指標の上下を善悪で判断せず、利益を得る主体と負担を負う主体、短期効果と中長期の影響を分けて確認したい。こうした読み方が、政策発表や企業決算の表面的な解釈を避ける助けになる。そして、脱炭素、エネルギー安全保障、供給網を企業の調達と国家戦略の接点として読む。環境とエネルギーに関する用語は、理念的な議論に見えやすいが、実際にはコスト、投資、貿易、地政学と密接に結びつく。本書がこの領域のキーワードを参照できる形で示す意義は、脱炭素を排出量を減らすという一点に還元せず、電力の安定供給、燃料、鉱物資源の確保、製造業の競争条件、政策支援の設計まで含めて考えられる点にある。再生可能エネルギーの拡大には、発電設備だけでなく、送電網、蓄電、需給調整などの課題が伴う。 電動化やデジタル化の進展も電力需要や重要鉱物への依存と無関係ではない。さらに供給網の強靭化は効率だけを追求した国際分業を見直す議論であり、調達先の集中、輸出規制、災害や紛争への備えを含む。企業にとっては調達設備開示の課題であり、政府にとっては産業政策と安全保障の課題である。本書を通じて関連語をつなげることで、環境配慮と経済合理性を対立させるだけでは説明できない現実的な論点を把握できる。最後に、国際情勢と制度変更を企業活動に及ぶルールの変化として追跡する国際政治や法制度のニュースは、専門家だけの領域ではない。関税輸出管理、経済安全保障、データ規制、労働制度、コーポレートガバナンスなどの言葉は、企業の投資判断や雇用、製品サービスの提供方法を変える。本書の横断的な構成は、こうした制度語を実務から遠い抽象概念としてではなく、事業環境を形作るルールとして確認するのに適している。地政学的な対立が強まる局面では、貿易や投資の自由度が当然の前提ではなくなり、企業は調達先、異常、技術移転、情報管理を見直す必要がある。同時に制度変更には保護や規制強化だけでなく、新規投資を促す支援策や市場の透明性を高める仕組みも含まれる。重要なのは、制度の名称を覚えることではなく、対象は誰か、企業にどのような義務、機会、費用を生むか、国際的なルールと整合するかを問うことである。国内政策と海外の動きを切り離さずに読む姿勢は、海外展開する企業だけでなく、国内で働き消費する人にとっても必要な基礎知識となる。結論として、本書は、新聞や経済メディアを日常的に読む学生、就職活動中の人、企業で企画営業管理部門に携わる人、そして社会変化を体系的に追い直したい読者に適している。専門書のように一分野を深掘りする本ではないため、特定テーマの理論や実務手順を求める場合には別途統計資料、法令、業界資料、専門書を参照する必要がある。しかし、その前段階として何を調べ、どの論点を比較すべきかを見定める助けになる。特に有用なのは、経済、技術、環境、国際関係、制度という分野を一冊で往復できる点である。類似の時事解説書には、出来事を読み物として追うものや試験対策向けに知識を列挙するものがある。これに対し、日経キーワード2025-2026はニュースで反復されることを軸に、変化の早い論点へアクセスするための実用的な参照書として特徴付けられる。通読して全体像をつかむ使い方に加え、報道で未知の語に出会うたびに引き、関連する項目へ視野を広げる使い方が効果的である。断片的な情報を鵜呑みにせず、背景、利害関係、波及経路を確認する習慣を支える一冊といえる。ご支援いただける場合は、日経 HR 編集部ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。